先輩、お帰りなさい。いえ、この場合はお仕事お疲れ様でしたと言った方がいいですね。ちょうど晩ご飯の用意ができたところなのですが、その前に、何ですかそのポカンとした顔は。さあ、出すもの出してください。ちょっと待ってください。何故先輩はズボンに手をかけているのですか。何を出そうとしているのかわかりませんが、非常に不愉快です。先輩の変態特有の単細胞で短絡的な盗作的思考はわかりましたから。ごまかさずに出すもの出してください。目をそらしてしらばっくれてもダメですよ、先輩。ちゃんと調べはついてるんですから。今日は給料日ですよね。先輩の寂しい懐が、ほんの少し潤ったんじゃないですか？さあ、観念して出してください。ふむ、よろしい。1、2、3、4。ああ、じゃないです、先輩。情けない声を上げないでください。今月の家賃と光熱費分は残しておいてあげます。死んじゃうと困りますから。これで先輩の私への借金は、残り203,514円ですね。お小遣い？債務者の身で何を言ってるんですか、先輩。ありません。どうせ先輩は、またエッチな本を買うだけですから。許しません。石品洗うがごとし、つつましく生きてください。生産の儀も無事終わりましたので、出来たてのご飯が冷めてしまいますから、手を洗って、早速食べましょう。先輩、いくら自宅といっても、後輩に洗い物をさせて、一人横になっていることに、後ろめたさを感じないのですか？私は先輩の彼女でもお嫁さんでもないんですから、当然のように思われていると、少し不愉快です。いいですか、先輩。私が毎日のように先輩の家に来て、先輩のお世話をしているのは、先輩に好意があるわけでは一切なく、先輩に貸したお金の回収と、これ以上情けない先輩が他の人に迷惑をかけないようにという監視の意味を込めて通っているだけです。あまりのお金のなさに、また人の畑に忍び込んでキャベツを盗んで欲しくないですから。そんな人が先輩だなんて周りに知られてしまっては、私の品位までも疑われてしまいますので。それに、そろそろ部活にも顔を出してもらわないと。先輩は低音のパートリーダーなんですから。先輩？聞いてますか、先輩。あなたに言って。本当にしょうがない人ですね。お腹いっぱい食べるだけ食べて、人の話も聞かずに寝てしまうなんて。カバンも上着も放り出したままで、まったく、だらしないですね。上着はすぐにかけないとシワになってしまうと、あれほど言ったのに。ん？これは、だいぶ、届け。ですか。私に内緒で、こんなものを隠し持っていたとは。 ようやくそばに来れたのに、先輩は自分勝手すぎます。何も考えていないたらしない顔で気持ちよさそうに寝ていますね。ペシペシ。先輩をうちの畑で見かけたときは正直驚きました。貯金が尽きて電気ガスが止められて空腹に飢えていたにしても、人の家からキャベツを盗もうとするなんて、挙句の果てに後輩から滞納していた家賃分と生活費を借りるなんて、情けなさすぎます。情けないを通り越して哀れです、先輩。あまりにも哀れで涙が出そうです。吹奏楽部を辞めてアルバイトの日を増やして、借金を早く返そうとでも考えたんでしょうか。先輩は音楽バカなんですから、余計なことを考えずに音楽だけやってればいいんです。お、ちょっと苦い顔に変わりましたね。無意識に私の声に反応しているんでしょうか。それなら、大体先輩は自己管理が甘すぎます。ただでさえ容量が悪いのにいい加減ですし、追い込まれないと動こうとしないし、その足りないおつむで考えた行動は最悪ですし、誰かと喋るときはいつも挙動不審で、のろまでグズで育児なし。その割に勢力だけは動物並みで、お金があればエッチな方を買いに走る。まるで、下半身だけで呼吸しているかのような、救いようのない変態です。そんなダメダメ度合いに磨きのかかっている先輩の面倒を見るのは、私ぐらいしかいません。こんなに優しい心を持つ後輩に、先輩は感謝するべきです。地面に穴が開くほど土下座しても足りないくらいですよ。いいですね。先輩のその苦しみに歪んだ顔。しかし、これだけ罵倒を浴びせても起きないのですか。では、もう少し懲らしめてやりましょう。